コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
はい、皆さん連休中ですけども、いかがお過ごしでしょうか。今月は2回連休がありますよね。1回目の連休ですが、変わらずクリエイターエコノミーニュースは配信していきますので、よろしくお願いします。さあ、週末ですんで、早速音声メディア関連ニュースまとめいきましょう。まずはホットトピック、
2024年9月11日ウェブメディアギガ人の記事です。 Google AI が論文や書籍をポッドキャスト風に自動要約するツールを公開中。
今週は AI の話題です。 Google が AI を使って論文や書籍を要約するというサービスを発表しました。ただまあ現在はベータテスト中で、誰しもが使えるわけではないので、私も一時ソースをチェックすることはできなかったんですけども、要約サービスなんていっぱいあるじゃないかと思われる方、違うんですよ。なんと Google の今回発表した生成 AI なんですが、まあ、論文や書籍をアップロードして AI に理解させると、そうするとなんとその要約をポッドキャスト、対話風のポッドキャスト番組にして、そして自動で音声のファイルを作るというツールなんですね。いやー、これですから音声ファイルだけを聞くと本当ね、自然でびっくりします。Google は生成系 AI では若干ね、こう存在感が薄いところがあると思うんですけども、何かに特化したツールっていうのは昔から Google って得意なので、なんかこういう立ち回りはありだなと思います。ほら、Gmail とか検索とかっていう、それぞれのツールって根付いてるものってありますよね。一方で、翻って考えてみると、Google Podcast、あれ、実は学習してたんじゃないかっていう、なんか、妄想もちょっと考えちゃいますよね。 Google Podcast ってもうサービスは終了しましたけど、あれを実はこっそり学習していて、で今回の要約から対話風にするというところに役立てたと言っても、なんか腹落ちはしちゃいますよね。まあもちろんそれね、本当だったらかなりスキャンダルなんですけど、どうなんでしょうかね、実際のところ。でもまあ音声の精度に関してはもう Google ホームとかね、 Android の Google アシスタントとか、会話の自然さはね、誰しもが認めるところですので、非常に強力なツールになっていると思います。今後無料で公開されるのか、有料の何かのツールになるのかは分かりませんが、書籍とかをね、音声で拡散したいという作家の方や、まあ、論壇の方には朗報ですよね。いやいや、自動で作られた番組なんてどうなのと思うかもしれませんが、いや、そんなでもないんですよ。皆さんはこちらのポッドキャストご存知でしょうか？全キャスト。概要欄にリンクを載せておきます。実はこちらのポッドキャスト、国内のある日本人エンジニアの方がたった一人で作り上げた、フルオートマチックで AI で制作されたポッドキャストなんですね。ネットからネタを集めてくる。そのネタを要約して原稿にする。その原稿を音声で読み上げる。そしてその音声をファイルにして、概要欄、タイトル欄なども作って、ポッドキャストにアップロードする。この一連の動作をすべて AI でオートマチックにやっている、ポッドキャスト番組が全キャストなんですね。ぜひ聞いてみてください。ほんと自然です。一時期、Apple Podcast のテクノロジーカテゴリーでは上位に来てたぐらい自然です。そしてもう現在200話以上がアップロードされています。これが全部自動ですよ。自動。いやー、すごい時代になっていきますね。ですから人類が絶滅しても AI が勝手にその絶滅史をアップロードしまくって、そして数千年後にどこからか来た宇宙人がそのポッドキャストを聞いて人類の歴史を知るなんていうこともありえなくもないですよね。そんな SF 的な未来も想像してしまいますが、はい、Google のこちらの AI、Google イルミネート、どんな風に成長していくのか注目です。
ハッシュタグ、クリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら、
2024年9月14日 X イルル・ホメレンさんの投稿ほかからです。ボイシーがプレミアム会員機能の料金手数料を変更、値上げ番組が続出。
今週はボイシーの話題です。ボイシーがどうやらプレミアム会員を提供しているその手数料を値上げしたということが噂になっています。 と言いますのも、ボイシーの人気番組、おおむねプレミアム会員というのを行っていて、有料のね、メンバーシップを展開している番組多いんですけども、それらの番組が軒並み値上げをしているんですね。引用します。ボイシープラットフォームの使用料改定により、プレミアムリスナーの会員料金を800円から1100円に値上げさせていただきます。とのことです。こちらのイルルさん、プレミアムメンバーシップを展開されているんですけども、値上げということを X で報告されていました。それからですね、ミミコさんからの情報提供などで、DJ ノブさんなども値上げをされているということですね。ありがとうございます。ノブさんに関してはほぼ倍の値段ということですから、いやー、それなりに手数料上がったんでしょうね。で、これはあくまで噂なんですけども、噂レベルではボイシーのプレミアム会員の手数料 15% と言われていました。で、それがこのぐらいの値上げ幅ということで推測するならば、おそらく 30% ぐらいになったんじゃないかなという気はします。3割というのは、例えばスタンド FM が3割です。それから Apple Store の大規模アプリも3割なんですよね。ですから IT 系プラットフォームの手数料としては非常にこう納得感のあるギリギリのパーセントということでは、おそらくそのぐらいになったんじゃないかなと私は読んでいます。値上げを機に退会者が増えると仮定するならば、倍にしたとしても値上げをしようという気持ちもわからなくはないです。なお、メンバーシップを展開しています音声配信プラットフォームのスタンド FM。こちらはですね、決済方法、外部のサービスでストライプというサービスを使っています。ですので、そこの改定がない限りは変わらないはずです。で、今回おそらく変わらないと思われます。私もサブスクは今年一気に断捨離しましたけども、一リスナーとしてはちょっとね、お財布が痛むニュースではあります。どうなっていくんでしょうか、見守っていきましょう。では、どんどん行きましょう。スタンド FM なんですけども、にわかにこんな噂が出回っています。どうやら通知機能が機能しなくなっているとのことです。多くの方が X、それから放送でつぶやいていまして、いやー、これファニーさんに事業譲渡された後に、こう、なんでしょうね。保守管理をするエンジニアさんがうまく回ってないんですかね。通知系って本当に配信者にとってはライフラインなので、かつてのスタンド FM でしたら、一応はそれなりに対応してくれたような気はするんですけど、現状ではまだ収束していないようです。ファニーさんからの正式な発表、コメントはありませんが、今後、こうしたことが続けば、スタンド FM の運営に不安を持つ配信者も増えてくることが予想されますので、配信者、リスナーの方は、ぜひね、問い合わせフォーム、メニューの中に問い合わせというフォームがあって、意見を送る欄がありますので、どんどんね、ファニーさんに意見を送りましょう。みんなでね、プラットフォームは育てていくものと思いますので、トラブルがあった時も、自分ごととして一緒に考えていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。それからラジコ。はい。ラジコですが、新しいサービスを発表しましたね。タイムフリー30と。いうことで、今までね、有料版がエリア外の視聴という特典だったわけですけども、それにプラスして、タイムフリー30、30日以内の番組を制限なしで楽しめると、機能も追加された、追加のプランが発表されました。ですから、タイムフリー30が月額480円で、エリアフリープラスタイムフリー30で865円と。いう二つの有料プランが展開されることになります。いやーでもこれもね、かなり人気出るんじゃないですかね。総合アプリとして、どんどんとね、その存在感を強めていきますね。でも国内勢としては本当頼もしい存在ですよね。今後も注目です。国内ポッドキャスト配信プラットフォームのリッスン、エピソードのサマリー、チャプター機能の精度を向上させたアップデートを公開していました。ライブプラットフォーム周りですが、スプーン、DJ 対象のお月見イベントが開催予定です。IT 大手の DNA、ボイスポコチャ、配信者向けのオンドメディア、マイボイスポコチャを公開していました。ライブを行う配信者に向けて、いろんなね、先輩たちのテクニックやインタビューが公開されている非常に有益な内容ですので、ボイスポコチャをやっていない人でも、ライブ配信をね、やってるという人はぜひ、チェックしましょう。マイボイスポコチャです。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツコラム関連いきましょう。まずはこちら。
2024年9月10日、みんなのポッドキャストフェス、公式リリースです。第1回、みんなのポッドキャストフェス、私の推し活、結果発表。
この番組でも、前に軽くはお話ししたんですけども、ポッドキャストのリアルのイベント、みんなのポッドキャストフェス、はい、こちらでですね、推しポッドキャスト、推し番組が決定したということで結果発表がされていました。いやー、おめでとうございます。もともとね、静岡県の沼津市にゆかりのあるポッドキャスト界隈の皆さんが集まっていた中で、このフェスについては、まあ、全国ね、問わず推しの番組を決めようということで開催がされていました。いやー、でもすごいんですよ、これ。例えばこのいわゆる大賞、まあ、いわゆる大賞のね、位置づけの賞があります。沼津市長賞、そして秀島文香賞です。いや、これすごくないですか？静岡県の沼津市の市長、それから、ポッドキャストアワードで何年も審査員を務めている人気ナレーターの秀島文香さん。このお二人が、まあ、賞を決めるという座組。いやー、単なる一地方のイベントにとどまらないですよね。そう。ですから、音声配信が、まあ、ビジネスとして独り立ちしていく一つのこうヒントになると思うんですよね。ですから、この座組、興味ある人は必ずチェックしましょう。みんなのポッドキャストフェス実行委員会は、沼津キュン、そしてママ夢ラジオの開催です。沼津キュンというのは、静岡県沼津市にゆかりのあるポッドキャストやクリエイター界隈の皆さんの団体です。そしてママ夢ラジオというのは、日本の FM 局、全国の FM 局で番組枠を持つママさんの番組配信を応援する団体が、ママ夢ラジオです。いやー、このね、ママ夢ラジオさんすごいんですよ。ほんと行動力と、このイベント企画力がほんとすごくて、今回のこのイベントに限らず、全国で様々なイベントが行われてますので、ぜひ皆さんご存知なかった方は、ママ夢ラジオチェックしてみてください。日本の音声配信界隈では、今後一押しの注目団体です。そして、このみんなのポッドキャストフェス開催が、来週9月22日です。ぜひ皆さん、静岡県沼津市に行って、イベント盛り上がってみてはいかがでしょうか。では、どんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャストいろいろ立ち上がってます。物流大手の川北エクスプレスという会社が、社長のポッドキャストを配信しています。最近は本当ビジネス界隈のね、ポッドキャスト増えてきましたよね。それから、人気ポッドキャスト、古典ラジオの制作でも知られている株式会社フービー。こちらのですね、ポッドキャスト制作会社の現状を語るというエピソードが話題になっていました。気になる人は Spotify でチェックしてみてください。そして人気ポッドキャスト番組、役に立たない日本史、こちらのですね、リアルのトークショー開催されるとのことです。いやー、だから本当音声配信とリアルイベントっていうのは本当に一つのキーワードになると思いますね。そして地上波ラジオ、日本放送の多言語音声翻訳ツール、リングいいね。こちらも、かつて番組で軽くご紹介しました。要は AI で、ポッドキャスト、番組をね、多言語変換するというツールです。これを日本放送が行ってるんですが、その初の番組が配信されるということです。防災ポッドキャスト。こちらを英語版で配信開始するということですね。いやー、今、海外、特に北米で日本ってものすごくブームらしいので、これはね、ちょっと期待高まりますね。やっぱり何事もね、タイミングって大事ですから、今、日本ブームが来てる中で、英語で、ポッドキャスト配信する、日本のことを配信するというのは、これはね、どのぐらい伸びるかね、注目ですね。オーディオコンテンツです。今週はですね、Amazon がまたすごいの出してきましたね。人気作家の堂場俊一さん。こちらの、オーディオファースト作品。要は、オーディブルがね、公開で初めての作品という小説をオーディブルが発表ということですね。いやー、アマゾンオーディブル、ほんと、オーディオファースト作品のリリース、余念がないですね。今後も人気作家さんの作品出てくるんじゃないでしょうかね。そして、アマゾンオーディブルは AI の音声レプリカの読み上げ番組も提供開始するというニュースも飛び込んできました。この AI 音声レプリカというのは、実際のナレーターさんや声優さんが、まあ、自らね、AI の合成音声を作って、そしてまあ、了承のもと、AI に読み上げをさせるというオーディオ作品に使われるものです。ですから、これ、みんなにきっとウィンウィンなんですよね。 そのナレーターさんや声優さんも自分の代わりに声が稼いでくれると。そして収益還元されればいいですし、そしてプラットフォーム側も作品が量産できる可能性があるということですから、これはね、本当ウィンウィンなんですよね。ですから、ここから考えられる未来としては、買う側、リスナーとしてファンとしては、例えばある小説がアップされました。で、買うときにメニューかなんかで、ナレーターさんを A さん、B さん、C さんって、ナレーターさんを選んで、その人の声の作品を買うなんていう買い方も、なんか未来としてはありえそうですよね。国内では人気声優の梶裕貴さん、進撃の巨人のエレン役でも有名な梶裕貴さんが自分の AI 合成音声レプリカを作って話題になっています。という意味では、国内外に関わらず、この AI 音声レプリカ、今後なんか来そうな技術としては注目しておきましょう。そして国内のオトバンク。オトバンクも、はい、スタンドテクノロジーズ。かつてはスタンド FM を運営していたスタンドテクノロジーズとの提携を発表し、AI 合成音声の制作というものを発表してますから、国内勢も負けてはいませんね。オトバンク。いやーほんとすごい。なので注目していきましょう。そしてそのオトバンクですが、今週はですね、隅野夜さん、人気作家の隅野夜さんのオーディオ作品を発表してます。それから、ネットフリックスで話題のドラマ、地面師。こちらのですね、オーディオ作品、ノンフィクション部門で1位というデータも発表してました。オーディオブックもね、国内もっと広がるといいですよね。制作周りでは、マイクなど、制作者向けのガジェットを販売しているロードというメーカーがありますが、そこがクリエイターオブザイヤーアワードの開催を発表しました。なんかこういう制作の関連メーカーがアワードをね、発表するというのは、むちゃくちゃ相性いいですから、注目ですよね。あとは音質にこだわる方は、FIO というメーカーがですね、今週 Bluetooth の非常に高音質なオーディオインターフェースを発表してましたので、チェックしましょう。そして実況などをやられる方は、オーディオテクニカ、こちらがですね、全色ホワイトと白で統一されたアームヘッドホンマイクを発売していました。実況される方はチェックしましょう。
クリエイターエコノミーニュース。
では、音声広告 AI その他もろもろ行きましょう。まずはこちら。
2024年9月12日、宮武哲郎さんのスレッズ投稿からです。Amazon プライムビデオが広告付きプランを導入し、広告単価が低下。
こちらはニュースではなくて、スレッズでの投稿です。宮武さんという有名なポッドキャスターさんがいます。こちらの方の投稿を引用します。Amazon がプライムビデオのベーシックプランに広告を導入して、広告なしで見たい人は追加で支払わないといけないようにしたため、動画配信業界ではかなりの広告枠の在庫が増えて、その影響で動画配信サービスの広告単価が下がっていると思われると。はい。これどういうことかというと、今、ネットフリックスでも広告付きのプランって出ましたよね。というように、有料のサブスクであっても、価格を抑えて、だけど広告付きというサブスクの追加プランが発表されているんですよね。で、Amazon もそれを行ったところ、まあ人気だということなんです。そうしたところ、広告枠が、要は Amazon という巨大プラットフォーム、宮武さんの投稿によりますと、プライムビデオはアメリカで1億人以上にリーチしているということですから、巨大な広告市場ができたわけですね。しかも空いている。ということは、広告主がそちらの方にも流れる。今まで、例えば YouTube 一強だったものが広がりを見せる。という意味では、YouTube 側の方の広告単価が、まあ、目減り、下がるという可能性があるわけです。ですから、YouTube で音声配信をしているポッドキャスターさんが、まあ、収益が下がる可能性があるということで、今回取り上げました。宮武さんは人気ポッドキャストオフトピックのパーソナリティで、特に海外のスタートアップに増資の深い方です。そんな宮武さんのスレッズ、ぜひチェックしてみてください。いやー、ですから私も YouTube での音声配信の広告収入、それなりにあるんですけど、そうそう、多分影響するんですかね。今のところ私は収益が減ってるというわけではないんですが、ただね、もうそこで稼がれているポッドキャスターさんは一方でその稼いだ分をさらに再投資をして、じゃあ制作陣を増強して Amazon Audible にも配信できるようにするとか、やっぱり再投資をしてそういう収益減に備えるというサイクルを回していかなきゃいけないということなんでしょうね。いやー、なかなかね、音声配信である程度コアなファン、人気番組になったとしても安心できないですよね。でもそのカオスな感じがね、音声配信本当面白いですよね。 なんかね、生きてるって感じがしますよね。はい、今後どうなっていくんでしょうか、注目です。では、その他ニュース見ていきましょう。今週はデータ周り、広告周りは特にあまりなくて、AI 周りが一つありますね。国内 AI 合成音声の声フォント、こちらがですね、アニメ動画生成 AI と連携を発表しました。ですから、合成音声を使って、しかもアニメも半自動で AI が作ってくれるということで、まあ、いわゆる切り抜き動画とか解説動画系、多分そういったものの動画はもう YouTube に今後溢れていくんだろうなという感じですね。なんか短編でもアニメーションを作るツールってなかなかないので、なんか本当に群雄割拠って感じですよね。キャンバとかでもね、有料プランじゃないと動画、細かく作れないですよね。でも、Adobe Express だと無料で作れるとか、なんかいろいろありますよね。動画周りも今後注目ですね。あとはマーケティング界隈なんですけども、はい。ツイキャスの会社、モイ。こちらがですね、形状増益を発表しました。いやー、強い。モイ、ツイキャス強いですね。いやー、だから本当、時代としては、アーカイブじゃなくてライブ、要は、体験ということなんでしょうね。もう強いな。まだまだ勢い続きそうですね。それから大手出版東洋経済、こちらがですね、すごいベンチャー100というのを毎年発表していますが、今年も残念ながら音声界隈は、どこもいませんでした。まあでもそういうこうささやかながら温かい場所というのがいいんですよね。はい。というわけで音声配信界隈盛り上げていきますよ。お互い頑張っていきましょう。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐやが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、2つの媒体で情報発信をしていますので、ぜひフォロー登録、そして応援よろしくお願いいたします。週末燻製をやってみました。いやー、ダンボール燻製ちょっと試してみたんですけど、いや本当美味しいですね。しばらくハマりそうです。それでは皆さん、素敵な連休、素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。バイバイ。